ブッダとダルマの三角、まあ、仏法僧に帰依するということをするんですけども、一応それを、まあ、パーリ語という、まあ、あのインドの古い言葉で言ったらしいんですけど、一緒に私の後について言ってください。ブンダンサラナムガチャーミ
ー、ブンダンサラナムガチャーミー、
ダンマンサラナムガチャーミー、
ダンマンサラナムガチャーミー、
サンガンサラナムガチャーミー、
サンガンサラナムガチャーミー。
二回目ですね。ドゥティアンピブッダンサラナムガチャーミ
ー、ドゥティアンピブッダンサラナムガチャーミー、
ドゥティアンピダンマンサラナムガチャーミー、
ドゥティアンピダンマンサラナムガチャーミー、
ドゥティアンピサンガンサラナムガチャーミー、
ドゥティアンピサンガンサラナムガチャーミー。
三回目です。タティアンピブッダンサラナムガチャーミー、
タティアンピブッダンサラナムガチャーミー、
タティアンピダンマンサラナムガチャーミー、
タティアンピダンマンサラナムガチャーミー、
タティアンピサンガンサラナムガチャーミ
ー、タティアンピサンガンサラナムガチャーミ
ー。はい、ね、桃子さんから、メールで伺ってるんですけども、ずいぶん長いお
付き合いなんですか。そうなんです。15年くらい前に、リスケ氏に取材にいらしたんですね。番組の作りに、
はいはい、テレビの、
そう、フジテレビの、そういうドキュメンタリーの、
はい、
でその時にお会いして、それからお付き合いがあるんですけど、で一度ご家族でリスケ氏にその後いらしてくださって、お嬢さんとか連れていらしてくださって、
はいはい、
何度かリスケ氏でも会いしてるし、日本でも会いして、
いや、昨日ね、角張さんからメールいただいて、前からそういう方がいらっしゃるってことを伺ってたんですけども、
はいはい、それで本当に話してて、前もそうですし、昨日、一昨日も、はい、やっぱり今の日本のね、状況は良くないって、その普通の人の生活にこう何か困ってるとか、老人の問題とかいろいろありますよね、うん、そういうシーンにその仏教っていうのがこう出てこないっていうか、もうちょっとその辺にお坊さんがこうね、こう介在していくような、そういう形の世の中だ、うん、リシケシでアシュラムなんか見られて、
はいはいはいはい、
結局老人の方がもうね、自分のお子さんの身の大きくなった後はアシュラムに来て余生を過ごすっていうのを見られて、かなり感銘を受けてらしたんですよ、
うん、
なんかそういう形とか日本の現状と比べていろいろ違いますねみたいな話をしてて、うん、
今彼女が紹介していただいたんですけど、僕今一番気にしていることも、特に宗教というのはすごく日本にも今必要なんですけども、うん、本当に一番いい時に一番ちゃんと役割を果たしてないんじゃないか、やっぱり人が、最後死ぬ時、それから介護とか、そういうところにやっぱり今一番関わらなきゃいけないのが宗教の方なんだけども、うん、今日本でやられていることは駐車場を作ったり幼稚園を作ったり、そういうことはやられるけれども、やっぱり介護の現場にそういう宗教の方を見たこともないし、リハビリとかはやられてますけど、もっと必要なんじゃないかなっていうのがあって、まあ、いろんなもので、調べてですね、 そういうものがあれば本当にあるんだろうかというふうに今ちょっと探している最中でです。はい、すみません。
はいはい、いや、あのね、いや、今から私がちょっとずっと1時間ちょっとお話しして、でその後瞑想して、でそれでその後あの、まあ、お茶飲みながらディスカッションしていきたいと思いますので、はい、あのここの瞑想会は毎回毎回ガラガラ変わるのであのその人その日に来た人によって合わせますので、あのでその日その日の構成っていうのはまた毎週毎週変わっちゃうんでね、あの、まあ今日はじゃあそういうことに焦点を置きながらね、お話ししていきたいと思いますけど、あのね、今つい1時間ほど前に一人お客さん来てて、あの先週ね来られた斉藤さんが、うん、っていう方が来られて、その人は鍼灸師の人 で彼とも今全く同じような問題を話をしてたんですよ。っていうのは、あの私はいつもあの私のとこへ来るような人とかサポーターの人を本当に医療関係者が多いんですよ、まあ、この中で何かでしょうし、でコーチの聞いた時は本当にお医者さんがあの サポーターだったし、看護師さんとかいろんなセラピストの人とかね、が来られて、で彼らも もちろんいろんな悩みを、持って、来るわけなんですけども、で結局そのお医者さんなり鍼灸師の人なりセラピストなり看護師さんたちとお話しして、感じるのは、結局そこにやっぱりいろんな日本の矛盾点が全部出てしまっているっていうことなんですね。でそれ結局これずっとどういうことかっていうと、まあ仏教的に言うと、まあ、生老病死っていうね、生まれて年取って病気になって死んで、まあこれちょっと仏教の読み方で生っていう生じゃないですね、生老病死っていう発音しますけども、でこの結局生老病死というあの根本のところで、この戦後の社会っていうのが、根本的なね、あの思い違いというか、思い違いというか、まあ、ある意味蓋をしてきてしまったっていうね、あのそういう現状があって、でまさに生老病死をの問題もちろんあるわけだから、でそれを直接取り扱わなきゃいけないのが医療関係者なわけですよ、ね、年取って病気になって死んでいく、まあ、医療関係者とそして福祉の関係者、まあ、これもちろん重なり合ってますけども、で彼らはもちろんあのなんとかね、あの医療関係に、の仕事をしよう、福祉関係の仕事をしようという人はね、まあ、大体は皆さんなんか人助けをしようという、ね、非常に良心的な人が多いし、まあ、中にはねもちろんあの例のオリクスさんみたいに、ね、あの神奈川家のためだけに福祉をやるという人もまあいるけども、あのオリクスさんというのは私の友人の友人、あの知り合いなんでね、一生祝いの時の知り合いで、まあ、彼からよく聞いてるんですけどね、まあ、彼は本当に 100% 金儲けのためだけにね福祉をやったっていう信じられないような人みたいなんですけども、まあそういう例外はいるとしてもね、あの本当にあのコムスにしたって実際の現場で働いてる人たちはね、本当に、なんとか人を助けたいっていうね、純粋な気持ちで働いてる人は大部分だったはずなんですよ。で医療関係に従事しようというような人も、そういう人が多かった、多いと思いますけども、でそういう人であるからこそね、あの現在の、生老病死の問題に、悩んでしまう。ということはどういうことかというね、まあ、今そちらの方が言われたように、そこに宗教者が一切関わってきていないんですね。で、これは実際のところ、あの、なんていうかな、宗教者がそこにいないっていうこと自体がね、非常に、象徴的な、ものがあるんですよ。だから、それはただ単に日本のお坊さんを責めてもね、しょうがないという面があって、これは本当に鶏が先か卵が先か あの問題であって、で基本的に、戦後においては宗教が否定されてしまったっていうね。でこの否定されたってことの意味がどういうことか、そこら辺からね、考えていきたいと思うんですけども、でまずね、我々が自覚しなきゃいけないのは、戦後の日本っていうのは非常にこの世界の中で非常に特殊な状況に、いたってことですね。で、今宗教ということでもう、その戦後の日本っていうのは宗教がほとんどない、状況がずっと続いてきたんですけども、じゃあ、日本の外はどうなってるかというとね、必ずしもそうではないわけですよ。もちろんあの世俗化っていうのはものすごい勢いで、地球上を覆ってますけども、だけどそれに反発する、ね、動きもたくさんあって、まあ、イスラムというのはまた非常に特殊な動きだけども、あれもイスラムの人も非常に意識的に、アンチ、セキュラリズムですからね、完全に反世俗主義という流れですし、で西洋の中にも非常に強い、キリスト教的な価値を、ね、求めていく動きも非常に強くあって、でまあ俗にキリスト教右派って言われている人だって、彼らも別に政治権力をどうにかしようというよりか、あまりにも今世俗化が進んでいるから、なんとか、宗教的価値というものを政治の中に入れたいっていうね、そういう思いからやって、まあ、よく解釈すればですよ、ね、で、まあ、アジアを、ね、に目を転ずれば、非常に強力な仏教国っていうのが、まあ、未だに存在してね、タイにしても、今、非常に今問題化しているミャンマーにしてもね、そして、まあ、もちろんチベットも大きな問題ですけども、チベットにしても、ちょっと一歩、出れば、いまだに宗教というものが、みんな の心の中心にある国がの方が圧倒的に多いわけですよ。で日本ぐらいある意味宗教というものから遠ざけられてしまった状況がないんですね。でそれでまあね、インド行かれて、まあ、私も11月にもうすぐ行きますけども、思うのは、全然日本的価値観が通用しないような、世界観があるということですね。で、じゃあ、まあ、今ね、日本の戦後っていうのは宗教を否定したって言いましたけども、これどういうことなのか、ということなんですよ。で、結局それは、戦後一番大事にしてきたのは命を大切にするっていうねことで、これは否定できないんですよ。否定できないと命が大事でしょって言われて命大事じゃないなんて人はいないわけでね、これは誰、そのヤクザに聞いたって命が大事だって言うんだし、国会議員に聞いたって、学校の先生に聞いたって、みんな命は大事なんですよ。でそれはもちろんね、歴史的に言っても戦争中に、命なんかどうだっていいっていうね、風潮のもちろんその反動として来たわけですけどもね、命が大事だっていう。でそれはそれとして、命を大切にするっていうことは非常に大切なことに決まってるんですけども、だけどそこでね、私はある種のなんか勘違いがあったんじゃないかっていう気がどうしてもするんですよ。それどういうことかっていうと、結局命を大切にすることで、本当に、ね、とにかく死なないようにしようってことでね、まあ、一生懸命医療をやって衛生環境を改善して、で経済的に発展して、でまあ物の見事に平均寿命がものすごく伸びたわけですけども、でもで話としては非常にめでたしめでたしの話なんだけども、だけども、それではどうしても解決がつかない問題が出てきてしまっている。でそれはどういうことかというと、結局どんなに全ての環境を整えてね、 の平均寿命どんなに伸ばしても非常に単純に言って永遠の命は得られないっていうね、まあ実にもう身も蓋もないあの結論に、ね、今あのぶつかりつつあるっていうことですね。でこれはね、あの今なぜこれほど介護の問題、老人の問題、医療の問題がこれだけ問題になってきちゃってるかっていうと、その介護の問題だけあるいは医療の問題が問題じゃなくて、実はあのなんかとんでもない根本的な矛盾に今打ち当たっているんじゃないかっていう、ね、だけどもそれ根本的に矛盾だからあまりにも根本的すぎちゃって、あのなんていうのかな、単純な政治問題ではないのに、なんかいつの間にか単純な政治問題になって、ね、まあ、自民党と民主党との間の駆け引きとしてなんか使われてしまう。だけど本当は自民党とか民主党も全然関係なくて、私らが今直面しているのはやっぱり根本的な矛盾で、その根本的な矛盾というのは何かというと、結局人間というのは死んでしまうものなんだっていうね、身も蓋もないあの言い方をすればね。だからその命を大事にすることは素晴らしいことだし、そして命を大事にするために、ね、政治が働き、お医者さんが頑張り、ね、医療関係者が頑張り、経済が発展して、でその結果本当に見事に結実してね、圧倒的にあの平均寿命は伸びたわけですよ。だけどもそれで、だけどもそれでハッピーエンドになるんじゃなくてね、それでも結局人間は死んでいかなきゃいけないっていうね、どうしようもない現実に今打ち当たりつつあるということですね。で、あのそうした時にね、あのこれはもう皆さんとずっと話してきたことですけども、今 の, あの老人たち、まあ、私の両親もそうなんですけどもが本当にかわいそうなのは、もうはっきり言ってもう残り時間ないわけですよ、ね、残り時間ないのに何の準備もできていない、もうじき、ね、そして、何の準備もできていなくて、で彼らなぜ何の準備もできていないかっていうと、どう準備していいかわからないから、そしてどう準備していいかわからない、ってことのもっと大前提に言うと、それが準備できるもんだっていうね、そういうあのふうに思ってないからなんですよ。何言ってるかわかりますか、ね、要するにもはっきり言って人間は死ぬ、死んでしまうってね、どうこうどう考えたって、で要するにそれだからこそね、まあ平均寿命的に言えば若い人と老人を比べたらね、やっぱり老人の方があの、まあ、いつだって別に若い人だって死んじゃうし、赤ん坊だって死んじゃうし、小学生だって死んじゃうかもしれない、だけどもやっぱり統計的に言えば老人の方がはるかに、非常に死に近づいてるってことはその通りなんですよ。だけどもいかんせんその自分が死ぬための準備、ってことを全く考えずに生きてきてしまう、それでもう70、80になっているのに、いまだに準備ができていないっていう、その悲劇なんですよ、今我々がぶち当たっているのはね。で、この問題はどういうことかっていうと、結局、なぜじゃあその準備をしてこなかったかって言ったらば、準備の仕方がわからないから。で、その準備の仕方がわからない、そのもう一歩、もう一つ前は、準備できるもんなんだっていうね、そういう確信がないからなんですよ。だからその準備できるとは思わないから準備の仕方をあの探しもしない、探しもしないから見つかりもしない、だから当然何の準備も仕方わかんないし、準備しようともしないし、だから一切何もしないでもう70、80になってしまったっていう、その悲劇なんですよ。で要するにそれはもう高校3年生の3学期にもうなっちゃってるのにね、今まだに大学の受験準備何もしてないっていうね、っていうようなもんで、どうすんのって、ね、でまあ、大学の準備だったらね、あの早稲田大学行きたいと思ったら早稲田のね、あんな話を取り寄せて、どういう試験科目があって ここ何年間の問題、こういう問題が出てきたからね、だからこういうふうに準備すればいいんだってね、あの対策が立てられるわけですよ。で、まあもちろん怠けて立てないやつはいるけども、で、まあそしたらそれで落ちるだけですけども。で、それと同じように、あの、私が今の老人たちに感じるのはね、もう高校3年の3学期になってるのに、もう何にも準備しないで、もうじき大学入試を迎えてしまう人たちがいるっていうね、大量に。だから、あの、本当この人たちどうするんだろうと思うんですよ。で、あの、そのね、なってしまうその大前提は、結局準備できるとどうしても信じられないからっていうのが大前提ですね。でね、あの、だからそういう人だとどういう生き方がもうそこに残るかっていうと、もう非常に単純な生き方しかもう残されていないんですね。要するに、自分の人生のある一番大事な部分に目を伏せて、そこを見ないで、で、それは一応ないことにしてね、で、この残りの部分だけを、なんとか生きようということになってしまう。で、そうするとこの部分が現実としては存在しているのに、で、そこから目を伏せてしまう。だから全てがなんか計算が違ってきてしまう。で、それの全ての計算違いを全部あの背負わされているのが医療関係者であり、福祉の関係者であると、ね、私は思うんですよ。で、特に一番かわいそうなのはお医者さんなのね。で、お医者さん、っていうのは、あの、今ね、だいたい今人が死んでいくときにはそこに誰がいるかっていうと、まあ、身内の人と、もちろんお医者さんと看護師さんなんですよ、ね、で、これは私がもうお医者さんたちに言うんですけども、彼らはね、あくまでも病気の専門家であってね、あるいは体の専門家であって、精神の問題の専門家じゃないんですよ。で、これは今の現代の日本の常識に今全然反したことを今言ってるんですけども、お医者さんっていうのは、私もたくさんお医者さんの友達いますけど、で、彼らが6年間の医学部の中で何を勉強してきたかって言ったら、体の構造とね、どうやって病気になるのか、だからどうやったら病気を治せるのかっていうことしか勉強してないんですよ、彼らは。当たり前だけどね。だけども、そうじゃなくて、生と死のことについては、一切勉強してないのね。まあ、もちろん、最近は多少意識が変わってね、あの、死んでいく人をどうあれするかっていう、まあ、ホスピス的なことも、まあ、勉強してるだろうけども、でも圧倒的に、彼らが勉強していることはそういうことじゃないんですよね。で、じゃあ本来はその人が死んでいくときにいなきゃいけない専門家って誰かって言ったら、もちろん宗教者に決まってるんですよ。これは歴史的に言ってもそうだったわけで、で現在でも、例えばチベットだったらそうですし、あのカトリックの国だったら神父さんであったりね、本来は、生と死の問題の専門家である宗教者がそこにいなきゃいけない、うん、だけども現代日本の悲劇っていうのは、本来そこにいるべき専門家がそこにいないから、たまたまそこに居合わせた人がね、が自分が背負う必要もない責任を背負わされている。それが現代のお医者さんの悲劇なんですよ。本当は私は彼らは気の毒だと思ってるんですよ。だって彼らはそんな責任を負う必要ないんですよ。だって知らないんだから、そんな勉強もしてないんですから、ね、で、そうじゃなくて本当にそこにいるべき、専門家である宗教家が、ね、が生と死の問題について全然責任取らないから、だから、たまたまそこに居合わせ、まあたまたまじゃないんだけど、まあもちろんね、居合わせたお医者さんのとこに全ての難しい問題が全部そこに行っちゃってるっていうね、そういう悲劇なんですよ。で、お医者さんがね、そこでやるべきことは、まあ、もちろん死んでいくときは、あの、体の状態っていうのは一番最悪ですから、ね、で、体の痛みがあれば心がどうしても乱れてしまうから、まあ、医学を使ってね、なるべくあの体の痛みを最小限にして、 で心を乱れさせないで、で心を乱れさせないでいかにしてこの生から次へ向かわせるか、もうそこだけなんですよ。でそのだからそれを向かわせるのは宗教者の役割だし、でその宗教者のが役割を果たすその準備として、あの今死んでいく人たちの体の、苦しみを 最低限に抑えるっていう、ね、その仕事をすればお医者さんはもうそれ十分責任果たしてるんですよ。だけども現代の日本人はそういう生老病死の考えしないですからね。でじゃあどう考えるかっていうと、もう一言で言ったら死んだら終わりと思ってるからね死んだら終わりっていうのがもう身も蓋もない人生観なんですよ、現代の人はね。だから死んだら終わりなんだから、 なるべくその、この死ぬってことをとにかく先延ばしするっていう、ね、ことに全力を尽くすこと以外の考えは浮かばないんですよ。だからそしてその現代の特に先進国の悲劇っていうのは、ある医療技術を使えば昔と比べならないほどとにかく寿命だけを伸ばすってことは技術的に可能になってきちゃってるわけですね。昔だったら死んじゃうような人が今植物人間になりながらも生き延びることができる、延々と生き延びることができるってことが起こってきてるわけですもんね。でそのぐらい大きな矛盾が膨らんでしまう。だから結局これなぜなのかって言ったらは、根本的なところで現代の我々は死んだら終わりっていう、もう実に情けない、人生価値を持ってないからなんですよ、ね、でところがじゃあ死んだら終わりっていうのが、そんな風に人類は生きてきたのか、あるいはそんな風に今の地球上のほとんどの人が考えているか、そんなことないんですよ。そんなのは本当に現代の先進諸国の人だけが考えている考え方であってね、歴史的にもそんな風に考えてこなかったし、現代でもイスラムの人たち、仏教国の人たちはそんな風に全然考えてないわけです。でインドの人たちもそう考えてないわけね。で我々は、まあ、それが天国行くとか地獄行くっていう話から、まあ、ヒンドゥー教仏教だったら、まあ、もちろん輪廻転生という考え方になりますけども、続いていく、そして続いていくのは良くも悪くもですよ、良くも悪くも、だからどこ行くかわからないんだから、ね、だからそのこのアジアの圧倒的な空間の中でね、時間的空間の中で我々が持っていた生と死の考え方っていうのはあくまでもこれ続いていくって考え方なんですよ、ね、でそれだからこそ死ぬことに対する準備っていうのが非常に重要になってくるし、そしてまたそれをどうすればいいのか、もう非常に明確なものとしてあるわけですね。でこれはまあ、ビルマの人あるいはチベットの人なんかと話していたらもうすぐに感じられることでね。で彼らは別にリンポチェとか聖堂とかそういう偉い先生だけじゃなく、あるいはお坊さんだけじゃなく、ね、一般の人のレベルでもこの続いていってしまう、良くも悪くも続いていってしまうっていう感覚を持ってるわけね。だから彼らは絶対に死んだら終わりなんて思わないし、そして死んだら誰もが天国へ行けるなんてそんな楽天的なことも思ってないわけですよ。でそれは死んでから行く先は今までやってきたことの結果として行き先が決まってしまう。それだからこそ今どう生きるかっていうことがとてつもなく重要なものとしてなるわけね。でそれでなんとかいい方向へ行こうっていう生き方がもうできるわけなんですよ、ね、だからその 何が言いたいかというとまとめていきますとね、例えばインドとかあるいはテラバダの国とかチベットの国なんかで人々が実際に人生というものをきちんと計画を立てて生きていて、でその人生の計画の中に必ず人生の最後の部分もきちんと含まれていて、そしてこの人生の最後の部分から次へ向かう、ね、とこも全てその自分の計画の中に入っていて、でそれで今、どうやって生きたらいいのかっていう、ね、考え方があるわけです。それはちょうど、高校生で高校生1年だろうが2年だろうが3年だろうがね、まあ、高校の生活の終わりの時に、大学進入試ってものがあってね、そして、しっかり勉強したらその大学入試に受かってちゃんとした大学行ってるし、できちんと勉強しなかったら大学入試に落ちて浪人してしまうとかね、それも分かってる、分かってるでしょ高校生ね。でちょうどそれと同じように今高校生の生活をね、この世界、この世界見たら、この人生をどう生きるか、きちんと生きた人間はこの人生の最後に待っている最後の試験に合格するし、この人生をきちんと生きなかった人間は人生の最後に待っている最後の試験に落ちてしまうというね。で、この大学入試落ちるぐらいだね、浪人すればいいんだけども、ちょっとここで失敗するっていうのは非常に致命的なんですね。だからこそ彼らはあれだけ、一生懸命修行したり、あるいは功徳を積んだり、ね、ことをするわけなんですよ。で、これがね、これ本気、それどれくらい本気かっていうと、まあ今、私皆さんに今メール送ってますけども、ビルマですね。で、今、昨日ですね、まあ、ビルマのお坊さんたちが、今、何千人って集まって、ヤンゴンだけじゃなくて、ビルマ中で、まあ、反政府のデモをね、やってますけども、で昨日非常に新しい局面を迎えてね、まあ、もう新聞で読んでると思いますけども、スーチーさんに会いに行っちゃったんですよ。これとんでもないことでね。で、ヤンゴン行った人なら分かるように、スーチーさんというのはね、ヤンゴンの、ちょっと言ったら、ヤンゴン市内ですけども、ヤンゴン市内に、まあ、湖ってほどじゃなくて、湖、一応湖か、まあ、池があって、そのほとりの、ユニバーシティストリートって言ったのかな、まあ、ちょっとか、ヤンゴンの中では結構、住宅街が、住宅地があってね、そこに、スーチーさんの自宅があって、で、もちろんそこで、ハウスアレストですね、英語で、ね、自宅を気に入ってて。で、で、普段でしたらば、もちろん、軍隊がバリケードを作っていてね、絶対、一般の人は近づけないんですよ。皆さんがスーチーさん有名だから会いたいって言ったら、それは無理なのね。もう遥か手前で止められちゃうわけですよ。ところが昨日お坊さんたちのビクたちのデモンストレーションが、そのバリケードをっていうか実はまあ軍隊の方がねバリケードを解いたんですよ。普段だったらバリケードがあって近づけないのに、それをバリケードを解いて、だからこそお坊さんたちのデモンストレーションデモ隊が辻さんの自宅まで近づいて、もちろん当然スーチーさん出てきて涙を流しながら合唱したって、ね、書いてありますけどね。そんなことは今まで考えられないんですよ。で、だからこれをもしかしたらいい方向行くんじゃないかっていうふうに、ね、楽天取ってる人もいるし、まあ、私もそう取りたいんだけど、まあ、この先本当どうなるか分かんないんだけど、でもね皆さんが本当に不思議と思うだけども、ビルマの悪名高き軍政が お坊さんたちに対して全然手も足も出てないのね。まあ、わかんないですよ。来週になってから力を使って押さえつけてお坊さんたちに暴行を加えるかもしれない。ね。だから、だけども今までのところは、一応手出せないんですよ。で、そして、で、最近になってお坊さんたちの一つの手段としてね、軍政の人から託圧を受けないっていうねことを始めてるんですね。で、これはまあご存知のようにこういう ボールを持ってね、あの、まあ、お父さんたちが朝になって、行くわけですよ、ね、それで、それぞれのお寺から石列になって、ね、行って、で、それぞれの家を訪ねて、家を訪ねるとみんなご飯とかお菓子とかね、用意してますから、でそこに入れて、ね、これ、でこれは乞食じゃないのね、これはあご飯くださいってね、やってんじゃないんですよ。ところが全然もうただもうお坊さん何も言わないですよ。ただこうやって受ける、ただ受け取るだけ、ね、でこれはでありがとうも言わないんですよ。サンキューなんかも言わないわけ、ね、何も言わないで、でビルマの人はどう考えてるかっていうと、このお布施をすることによってお布施をした人がとてつもないいい功徳を、ね、パラミって言いますけども、済ませてもらって、要するにいい功徳を済ませてもらっている。だからある意味そのお布施をする人の方がお坊さんに対して感謝してるんですよ。ここがね、日本人が全然理解できないところなんだけども、ビルマの人からすればそのあどうもご飯ありがとうなんて、そんなそういうノリじゃないのね。そうじゃなくてお布施することによってその人たちは功徳を積ませてもらってるからありがたいっていうね、そういうその感覚なんですよ、ね、でそれでで、お坊さんたちが最近打ち出した手段としてね、軍の関係者から特発を受けないっていう、ね、ことを方針として決めたんですよ。だから、まあ、どこに行けば軍の関係者か分かってますからね。で、そこへ、特発拒否ね。で、これは、日本人は多分全然ピンとこないと思うんだけども、その軍の人だって、まあ、ビルマ人だからね。で、ビルマ人だから、それが何を意味するか分かるんですよ。要するに、自分はお坊さんたちが来てくれない。来てくれなくて、ってことはお坊さんたちに托鉢をする機会がない。ね、要するに托鉢をすることで、お布施をすることでね、ごめんなさい、高さんお布施ですね、お布施をすることで、功徳を積むってことができなくなってしまうということなんですよ。で、これはビルマの人にとってとてつもない恐怖なんですよ。これ全然わかんないでしょ、日本の人はね。お坊さん来てくれ、ご飯用意しなくていいわって感じだけどね。高さんこれは迷惑だなっていう、まあ、迷惑なのが来なくていいわって。そんなこと考えないです、ビルマの人はね。もしお坊さんたちが高さに来てくれなかったら、自分はお布施をできないし、お布施をできなかったら、お布施をすることによって功徳を積んでいくことができない。ね、それはつまり、高校生的に言えば、大学受験の準備ができないということなんですよ。わかります、ね、大学受験のための準備ができないっていうのは、高校生にとって恐怖なんですよ。なぜかって言ったら、試験は必ず来るんだし、で、その時にきちんと準備してなかったら落ちちゃうんだから。ね、で、そういうふうに、ビルマの人にとっては、この人生をどう生きるかっていうのが、どうこの自分の人生の最後に待っているこの試験に備えてどう準備していくかっていう、ね、いうふうに考えてるのね。で、それだからこの自分の人生の最後に待っている、試験に通るために、ね、試験に合格するために今準備しなきゃいけない。この準備が今は、布施をすることだ。ね、でそれでこのお布施をすることで、高橋に来たお坊さんにご飯をお布施する、おかずをお布施するね、あるいは、まあ、昨日ちょうどこれ衣をお布施していただいたんだけどね、これはビルマどこでもこういう衣がどこのお寺に近くでも売っていて、で大家の人はこれを買ってね、それでお布施お寺行ってお坊さんにこうやってお布施、まさに衣を施するしてするんですけども、で要するに、ね、要するにそのご飯を布施できない、衣を布施することができないってことは、ビルマの人にとってなぜそれほど恐怖なのかっていうと、それはちょうど高校生が大学受験のための準備をできる機会を取り上げられたようなもんなんですよ、ね、それだからこそ軍の関係者もビビってしまってね、 あの、で、で、なおかつそれでもしね、彼らが暴力使ってお坊さんたちを殴ったとしたら、これとてつもないことなの。これとんでもないことなんですよ。お布施をできないだけでビビってる人たちがお坊さんを殴って、まあ、怪我させちゃう、またまあ殺すって、またこれはとんでもない、ビクを殺すなんてことしたらね、あのビルマの仏教との感覚、あの感覚から言ったら、もうまず地獄に落ちるというのは確実ってことになっちゃう、ね。だから、あの手も足も今のところは出てない。だけども、まあ分かんないですよ。あの昨日、今日の、まあ私、今朝もちょっと、ニュースチェックしましたけど、今のところまだ何も起こってないですけども、あの今日のとこまでは、そこまで今、盛り上がっていて、昨日の時点でスジさんに会いに行って、で、まあ、これから予断を許さない状況ですけどもね、何が言いたいかって、そのぐらいね、あの要するに、いや今別に政治の話をしたいわけじゃなくて、そのぐらいビルマの人にとってその人生、この人生をどう生きるかっていうのは仏教のによって考え方が決まってるんですよ。で、それだからこそビルマの人たちは、この人生をどう生きるか、つまり、のがこの自分の人生の最後に待っているこの試験にどう合格するか、それを基準にして全てを考えているんですね。で、まあお坊さんと在家とでちょっと違うんだけども、まあどちらにしてもあのそれを考えながらみんな準備しているっていう、っていうことなんですよ。だから、だから彼らは別に、生死の問題は、まあ、それでも怖がりますよ、当然ね。あのだけども日本人ほどは怖がらないんですよ。なぜかって言ったら、当然それがあるってことは常に思ってるわけだし、でそしてそのために準備ってことも常にしてるからね。それはちょうど高校生が高校3年の最後のところで大学入試があるというのはちゃんと理解していて、そしてその大学入試のためにどう、日頃ね、高校1年生として、高校2年生として、高校3年生として何をどう準備していいのかは分かっていて、でそれで、それぞれ毎日勉強に励んでいるというような状態なわけですよ、ね。で、それに対して現代の日本人というのはこれをどうしてます？ないことにしてるでしょ。ないことにしてるんですよ。だからここがね、根本的に矛盾なんですよ。あるものなのにこれ一応ないことにしようよっていうね、とんでもないそのまあ欺瞞って言ったら言い過ぎかもしれないけども、ことになってる、なってるんですよ。でこれが全てのほとんどの日本人の人生観を根本的に狂わせている根本的な原因なんですよ。実際にあるものをないことにしよう、でないことにしようとしてなくなったらいいんだけども、なくならない、ね。でもちろんね、あの戦争中みたいにバンバン兵隊さんとして行って死んでしまうね、硫黄島だったら、ね、何万と送られたうちの、ね、ほとんどが死んでしまった、あるいは本土に行っても空襲でバンバン死んでしまった、あるいは広島で、ね、長崎で一発で死んでしまった、ね。まあ、そのぐらい戦争中は死ぬってことはもう日常のものとしてあって、であまりにも悲惨だから戦後は、ね、一気にそうじゃない平和な世の中を作ろうって、これは本当に良かったわけですよ、ね。別にそれ何の間違いもないし、で本当に日本がっていう国がただの一発も外国に向かって銃を発射しなかったっていうね、これは本当に私は誇りに思うことだと思うし、で日本は、まあ、まあ、細かいこと言ってあれだけども、少なくとも、武器を作ることでね、武器を売ることでお金を儲けるってことは一切してこなかったっていうね、まあ、私はしてますけどね、間接的に、ね。ってことは本当に素晴らしいことだと思うんだけど、でそういう意味で私は戦後レジームってね、安倍ちゃんが言うことに対して、ある意味誇りに思ってますけどもね。だけども戦後レジームのやっぱり致命的な欠陥というのは まあ、私は安倍さんとは全然違うんだけども、やっぱり ある人間にとってこの生老病死っていう存在するものを存在しないよ、まるで存在しないかのようにしてしまったっていう、ね、この、根本的な欺瞞というのかな、がやっぱり我々の人生観を狂わせてしまったっていうね。ということで、でこれはね、若い時はまだいいんですよ。若い時はそんなこと考えなくて、生きていればいいんだけども、だけどももういよいよ、だってこれないことにしてなくなったならいいんだけども、実際あるんだから実際あるんだから、でいよいよ年を取ってきてこれに近づいてきた時にね、もうどうしようもなくなってしまう。なぜかって言ったらば、全くこれから目をそらしてきて、この準備をしてこなかったっていうツケが一気に出てきてしまって、それが今の老人たちの悲劇だし、そしてその老人たちを取り扱ってに一番近いところにいる医療関係者と福祉関係者の人たちも、根本的な苦しみの原因だと私は思うんですよ。だから今の医療問題、福祉問題の解決のためにね、増田厚生大臣頑張ってますけども、あの人がいくら頑張ってもやっぱり限界があるわけでね、本当の問題は年金がどうのとかね、医療がどうのとかっていうことじゃなくてね、やっぱりこの生老病死の問題をから目をそらしてきてしまったっていう、この根本的な問題を解決しないことにはどうにもならないっていうことなんですよ。で問題はね、なぜそうなってしまったか、それはもちろん戦争中のあまりにも人がたくさん無駄に死んでしまってってことの反動から来てはいるんだけども、だけども、まあそれはともかくとして、結局そのなぜこれから目をそらしてしまったのか、そして目をそらした結果なぜ全然準備も してこないままで来ちゃったのか、だからどう準備していいのか分かんないままで来ちゃっているのか、だけどももうどんどんどんどん期日が迫ってるからみんな焦りまくっちゃってね、なっちゃってるのか、ね、っていうところなんですよ。で結局はね、結局の根本的な問題は一言で言えば準備なんかできないっていうね、結局投げやりになっちゃってるんですよ。結局根本的なニヒリズムがそこにあるのね。だからどうせこんなものを準備できないんだからっていう、まあ投げやりなニヒリズムっていうのがあって、だからこれをこれの準備の仕方を探すってこともしないし、でだから準備の仕方わかんないからね、それを地道に準備していくってこともしないし、ね、でその結果準備できない、どうせ私バカだから大学なんか行けないわって言ってね、で高校生として勉強しないと同じですよ、ね、だから勉強どうせバカだからと思って勉強しなくて、でそれで大学入試の日に来たら当然落ちるじゃないですか、ね、そんなもんなんですよ。でそれにそんなことあなたバカじゃないからちゃんと勉強しなさいって言ったんでね、やっぱりダメで、でなぜじゃあそんなニヒリズムに我々は落ちてしまったのかっていうね、結局この問題で、でまあそこら辺からやっと仏教の話になるんですけどもちょっとまた迷いがめちゃくちゃ長かったんだけども、結局ね、じゃあね、じゃあ現代の日本人っていうのが一方でいるわけでしょ。で、その一方で、全然生と死の問題は全然怖がりもしないような人たちがまだいるわけですよ。ね、じゃあ、この両極端の違いは一体何なのっていう、そこなんですよ。いいですか？で、この両極端の一番の極端、現代の日本人、どういう人たちかっていうと、まあ、決心だろう終わりだと、そういう人生観を持っていて、で、 だから要するに、精神の生じの問題、ね、生と死の問題に関して、どうせ準備なんかできないんだっていう、ね、っていう投げやりなイギリスも持っていて、だから、それをの準備の仕方を探そうともしないし、でその上で準備を、着実にしようというそういうこともしない、ね、っていう、あので、彼らはじゃあどう生きるかって言ったら、もう準備できないんだから、もうこんなこと考えるのやめようってね、一切考えるのやめようってね、して、まあ、まあこの生きてる間だけ、まあなんか楽しく生きりゃいいよってね、で、そういう生き方しかできないじゃないですか、ね、で、まあそうやって、そうやって目をそらして、ごまかして生きて、いけばね、まあ、それで、まあ、ごまかせるときはごまかせるんだけどね。もちろん当然ごまかせるわけなくて、なぜかって言ったらこれはあるんだからね、精霊病死っていうのはあるんだからね。でその若い時はその精霊病死からなんとか目をそらしてなんとか遠ざかっていてもね、もちろんだんだんだんだんと近づいてきちゃって、40、50、60、70、80ってなってね、だんだんだんだん年取ってきて病気になって、そしてもう致命的な病気になってねっていう風になってなって、もうどうしていいか分かんない、パニックになってしまう。でもどうしようもないから、あとはそこで頼りになるのはもうお金とお医者さんぐらいなんですよね。でなんとかお金をで持って、なんとか医療をね、すがって、もうそんな生き方しかできないじゃないですか、論理的に言ったってね。でこれも非常に惨めな生き方で、だってなぜかって言ったら無理だからなんですよ、それでね。病気なんて最終的には治せないんだから、ね、そんなことはお医者さん自身が一番知ってるじゃないですか、ね、全くの無力なんですよ、最終的にはですよ。ある程度まで力はありますけど、ね、だから現代の現代人の悲劇っていうのは、本当には頼りにならないものを頼りにしてしまって、でそれは本当には頼りにならないから、結局は共倒れになってしまうね。ちょうどまあちょっとね、そういうもんなんですよ、ね、でそれでこの本当には頼りにならないものを頼りにした結果、共倒れになってしまう、ような問題が今の医療の現場、福祉の現場で全部起こってきてしまって、でそれでみんなどうしようもないから、じゃあ何が悪いんだって言って犯人探しが始まってね、お医者さんを訴えるとか、ね、看護師さんを訴えるとか、病院を訴えるとか、あるいはこんな福祉にした自民党を訴えるとかね、ぐらいしかもできないわけですよ。だけど本当はそうじゃなくてね、そこでみんなが問題にしなきゃいけないのは、そういうことではなくて、本来、なんていうかな、精霊病死の問題から目をそらしてきた、そのことの全ての結果が今、もう70、80になった人たちに全て残酷なまでに出てきてしまっているっていう問題なんですよ。でそれでじゃあどうしたらいいかっていう話になるんですけども、じゃあなぜね、我々が我々現代人、現代の日本人がそこまで、なんでそんなに情けない人生観しか持てなかったのかっていう、ね、話になって、なぜみんなそんな死んだら終わりっていうような非常に貧しい人生観しか持てなかったのかっていうね、そういう話なんですよ。で、でまあやっとここら辺が仏教の話になってくるんですけども、なぜか、まあ結局このね、仏教の話、これもずっと言ってきましたけども、まあこれもここ2、3週間のずっとテーマですけども、いきなり瞑想ではないんですよね、いきなり瞑想が始まるんじゃなくて、瞑想を始めるその前段階として、 まず仏教を勉強しようよっていうね、そういう出発点があるべきで、でその仏教を勉強しようってそのもっと一つ手前のところで、この人生をどう生きたらいいのかっていうね、そういう問いかけがあって、その中でじゃあその人生をどう生きたらいいのかってことでね、でそのことをず一番深く考えたのがお釈迦様だから、じゃあお釈迦様の教えを勉強しよう、ね、そしてお釈迦様の教えを勉強したら、その中で瞑想をするってことが非常に重要だとお釈迦様もおっしゃってるから、だからじゃあ瞑想しようっていうね、そういうふうに段階を追って初めて瞑想を始まるわけなんですよ。でこの段階を追わずにいきなり瞑想始まって、この入る息と出る息を見つめるってことをしてしまったら、何か非常におかしなことになってしまうってことを、ね、ここ 2,3 週間ずっと言い続けてきたわけですけども、で今日今話しているのは瞑想が始まる一歩、その一つ手前に仏教の勉強をするってことがあって、その仏教の勉強をするってもう一つ手前に、この人生をどう生きたらいいのかっていう、ね、根本的な問いかけがなきゃいけないってことなんですよ、ね、それで現代の日本人としてどういう我々は人生観を持っているのかっていうねことをもう一回きちんと確認しないとね、人生をどう生きたらいいのかっていう問いかけが生まれてこないんですよ。でそれで、今日ずっとお話ししてきたのは、現代の日本人が持っている根本的な人生観っていうのは、まあはっきり言って死んだら終わりっていうね死んだら終わりだから、死ぬための準備をするっていうとかそういうことは一切ない考え、そういう人生観なんです。でそれは若い時なら、まあ、なんとかごまかせたとしてもね、もう、70、80になってきた時にごまかしようがないわけで、もう制限時間、残り時間が少なくなっているから。だけども残り時間が少なくなって、もうその問題でぶつからざるを得なくなっているのに、全くどうにもならなくなってパニックになっちゃって、でそのパニックをのためにね、それをその70、80の人たちに一番近くで接している医療関係者、福祉関係者がとてつもない苦しみを今味わってるっていう、ことなんですよ、問題はね。だから今医療問題、福祉問題がとてつもない政治問題としてあって、みんなの問題としてあって、ね、で、まあ、今日ちょうど今日福田さんと麻生さんがやってますけどもね、で大きなこれから、これから国会で大きな論議が始まるんでしょうけどもね、でそれはそれで大いに結構だし、政治は政治としてやらなきゃいけないこと山ほどあってね、勝手に、ね、年金ね消えてなくなるなんてことがあっていいわけがなくて、やっぱりきちんと年金システムとかしなきゃいけないわけですよ、ね、だけどもそれはまあ政治がやるべきことであって、で政治がやるべきことは政治がやらなきゃいけないんだけども、でも我々が本当に思わなきゃいけないのは、それで本当の解決がつくわけないんですよ。でなぜかって言ったらば、今の医療問題、福祉問題の根本的な問題は、結局我々日本人が少量病死の問題から逃げてきたっていう、ね、ごまかしてきたってことのツケを今払ってるんだ。だからそれは政治がどうので解決つくような問題じゃなくて、ね、それを本当に解決しようと思ったならば、今までごまかしてきた、今まで見てこなかったこの少量病死っていう問題をはっきり、見なきゃいけないっていうことなんだけども、これが非常に難しい。なぜかといったらば、あまりにも深いニヒリズムに私らは侵されちゃってるからね。どういうニヒリズムかというと、やっぱり死んだら終わりだよ、ね、だから準備なんかできないよ、ね、だからそんな準備なんかに、頭を悩ますようなことだったら、ね、まあ、それで酒飲んで今日一日楽しくやればいいんじゃないってね、そんな生き方ができなくなっちゃうわけですよ、ね、でだからそのニヒリズムを乗り越えて本当の意味で生死の問題に出会う、ためにはね、 うん、これ卵が先が鶏がないから問題になるんだけど、結局生死を超えたもの、生と死を超えたものを信じるか信じられるかって話になってくるんですよね。だからこれはね、これ今卵が先か卵鶏が先かっていう言ったんですけど、これどういうことかっていうと、要するに生と死を乗り越えたものを信じることができるからこそ生と死の問題を見つめるってことができるわけなのね。いいですか。だからそういう視点から見たら、今のこの、人生の生きる死ぬってことを相対化できるんですよ、ね、だけどもそれがまた皮肉な構造になっていて、本当に生と死を見つめない限り生と死を乗り越えたものが見えてこないっていうねこの皮肉なのね。だから最初から、ああもう生と死を超えたものが分かっているんだったらば、あの生と死を見つめるってことができるじゃないですか、何のあれもなく、ね、だけどもそんなもん最初から見えないんだから、最初はあの生と死っていうものをきちんと見つめることによって本当に生と死を乗り越えたものが見えてくるっていう、ね、そういう順番なんですよ。で、すべてのお釈迦様にしろ誰にしろ、すべての宗教者は若い時めちゃくちゃ悩むわけですよ、ね、あのお釈迦様だって最初から悟ってるわけじゃなくてね、まあまあ今さらお釈迦様の一緒の話をする必要はないですけども、まあ悩んで悩んでね、王子様として悩んで悩んで、でじゃあどういう悩みだったかね、まあご存知のように、あの王子様としてね、全てを与えられて健康で頭も良くて綺麗な奥さんもいてね、で、まあ、将来は王様になって、でこの宮殿の中には、全て若くて美しい人たちしかいなかったわけですよ。要するに年取った人も病気の人もまして死んだ人がいるわけなので、ね、でそれである日そのお城の中から、ね、前も話しましたけども、まあ、出てって初めて、病人という人に出会う、年取った人に出会う、そして死んだ人に出会ってしまって、でもうあの若き日のお釈迦様というか、まあ、シダルタプリンスですね、シダルタ王子はもう前のような快楽の生活に戻れなかった。なぜか分かりますね。あのお釈迦様が、シダルタ王子様がね、あの宮廷から出て病人に出会った時に、なんかね、宮廷の中でも本当に若くて綺麗な人ばっかりなわけですよ。だけど今ものすごい青ざめで、なんかものすごいなんか非常に醜い人がいて、一体この人何なのって、ね、これは病気になった人だよってね、家来に。で問題は自分もああいう風になるのかって、自分がならないんだったら関係ないじゃないですか、ね、自分がならないんだったら病人がいたってそんなのが、まあ、勝手に苦しんでいてって感じになるけど、その問題は自分もこの若くて美しい王子様である死であるんですよ、ね、病気の一かけらもない、ね、健康そのものもだけども、結局はこの今いくら若くたって結局は最後はこれと同じように病気になってしまう、ね、それから老人、ね、老人でもしわくちゃ、まあしわくちゃのなんかもうこんな背中も上がっちゃったような人ね、これ一体何なのこの人間はって言ったら、これが老人というものだってね、恐れて、で私もああなってしまうのって聞いたら、はい、死んであれば王子があなたもやがてはこうなるって言われて、ガーンと来ちゃってね老人って、まあ、今 の若い人、あの若い時は必ずね、あの自分は絶対老人にならないなんてみんな思うわけですよ、ね、だけどもシダルタ王子は自分もああなってしまうってなった時に、もう本当にショックで、ね、立ち上がれなくなっちゃった。でそれで、もうそれ以上あの 今までのような快楽に満ちた、ね、生活ができなくなっちゃって、で悩んで悩んで悩んで悩んで、いたんだけども、ある日また外へ出てね、で今度はあの修行者に会ったわけですね。修行者に会って、でその修行の人がもうものすごいオーラに輝いていて、でそこでシダルタ王子は、あ、ここに生と死を乗り越えた道があるんだというふうに直感したわけです。だけどこれはもちろん生と死を乗り越えた道って言ったって、もちろんこの修行者にしたってね、やがては死ぬわけですよ。やがて病気になって年取って死ぬわけですよ。だけどもそういうこととは一切関係ないところで、生と死を乗り越えたものがあるんだってことを一人の、修行者を通じて感じ取ったわけですね、シダルタ王子は。でだから、まああのね、あのこれはまあ普通、宮廷の4つの門から出ていって、で病気の人、年取った人として死んだ人に出会ってね、でそしてもう一つはあの修行者に出会ってっていう、まあ、そういうストーリーとしてそうなってますけどね。だから この3つの門から出会った病人と年寄りとあの死んだ人とね、これは絶望じゃないですか。どう絶望かって言ったら、やがては自分もそうなるんだっていうね。でそして最後に希望があるわけですよ、ね、だからそういうふうにしてるわけね。だからね、要するにどういうことかっていうと、この本当の意味で絶望しない限り希望が見えてこないっていうね、そういう構造になってるんですよ。いいですか。だからあのなんていうのかな、今この話をする前に言ったのは、その鶏が先か卵が先かって言いましたけども、ね、本当に生と死を乗り越えたものが確信できてるから、生死の問題に直感、直面できるってことじゃなくてね、そんな人誰もいないんですよ最初から。シッダールタ王子ですらそうじゃなかったんです。シッダールタ王子ですらあのまず最初に生老病死っていうものに打ち当たって、そのぶち当たることで徹底的に悩んで苦しんでね、だけども悩んで苦しんでるんだけども、同時にそこには必ず解決があるんだっていう、ね、そういう確信を持てたんだよね。だってこれが持てなかったら、なんとか準備しようって気になんかなるわけないじゃないですか。これがなくてただ絶望だけだったらね、あとも酒飲むしかないわけですよ、ね、酒飲んで人生ごまかすしかないわけね。だけどもこれだけだったらば本当にそこにはもう絶望しかないんだけども、そうじゃなくて本当に生と死を乗り越えたものがあるんだっていうことを、ある一人の修行者に会うことによって確信できた。だからこそ自分の人生をそこにかけてみようっていうことになったわけですよ。でそれで結局そこにかけるんだったらば本当に全てをかけなきゃいけないから、まあ、29歳の時にお城を抜けて、森の中に入っていって6年間、全てをかけて修行して、そして、35歳の時に、春ですね、選ばれた地獄の段と見ることに、まあ、5月でですね、ベサカの月の満月の夜に豚ヶ谷にある菩提寺の木に住んでいます。悟られたってことはどういうことかっていうと、ついに生と死を乗り越えたものを発見したってことですね。不思議な、ね、ことです、ね、だからお釈迦様の生き方から分かるのは、結局徹底的な絶望と絶望の中に絶望しながらあるものに対する確信っていうのかな。だからお釈迦様だって修行を始めた時はね、これを完全には分かってないわけですよ、ね、だけども生と死を乗り越えることができるんだっていう、そういう確信、それがあるからこそね、修行を始められたわけなんですよ。でその確信、だからこの2つの条件がないと、修行をするとか、それこそさっきはずっと言ってきた準備をするとかね、そ そういうことが成り立たないの。要するにこの生と死を乗り越えたものに対する確信がなかったらば、そこにあるのは絶望だけじゃないですか、ね、で絶望だけだったら絶望だけで人間生きていけるわけなくて、ね、あとは本当にもうごまかすしかないんですよ、酒飲むかなんかして、ね、だけどもこの絶望とあのペアになっているこの希望っていうのかな、それがあるから、よし、じゃあこの希望に全てを、自分の人生全てをかけようっていうね、そういう気になるわけで、そうした時に、本当の、あの人生が修行で始まる。そしてことによってお釈迦さんの場合は、29年の時に全てそれに自分の人生をかけようっていうふうにして29年の時に決めて、で6年間修行した後に35の時に、ついにこれを完全に理解できたっていうことですね、なんですよ。だからでね、問題はその我々がね、お釈迦様以降に生まれた人間のありがたさっていうのは、もうねお釈迦様が、このことを完全に理解して、でそれを我々に教えてくれっているわけだから、だから我々が全くのね、その何も知識もない、何もどこをどうやっていいのか分からないところから手探り状態で、生と死を乗り越えたものを使う、達しようなんて言ったらそんな無理じゃないですかね、無理なんですよ。だけどもすでに、そういうことをなされた、そういうものに到達した我々の先達がいて、でその先達の教えをどう、受け止めて自分もやっていくかね、なんですよ。で今日も最初の時に三帰依をしてね、ブッダとダルマとサンガに帰依をしましたけども、その帰依をするっていう、ね、ことはどういうことか、まあ、いつも言ってますけども、ブッダに帰依をするってことは、そのブッダが、釈迦牟尼ブッダがね、発見されたこの生と死を乗り越えたもの、それを確信するってことなんですよ。それに本当の意味で、帰依していこうっていう、そういうことなんですね。でダルマっていうのはそれに対してそこにどうやって到達するかっていうその方法だし、サンガっていうのはそれを一緒にやっていこうっていう仲間ですね。だからブッダダルマさんが、まあもちろん一応形式に3つに分けますけども、まあもちろん全部一つのものですよね、うん、そうなってるわけですよ。だからそのそこでね、我々の問題は、現代を覆っているあまりにも深いニヒリズム、それをどうやって乗り越えて、もう一回、希望を持つことができるのか。それにはね、私はまず、徹底的に絶望する必要があると思ってるんですけどね。なぜかって言ったらば、ごまかしてきたのも我々は、ね。ごまかしてきたんだから、これをごまかしちゃったらば、宗教も全然話にならないわけ、ね、だからまずね、徹底的に生老病死の問題のは生老病死に直面して、で徹底的に悩むこと、徹底的に苦しむこと、それを通してのみね、初めて、希望っていうものが開かれてくる。初めて生老病死を徹底的に見ることによって、生と死を乗り越えたものが見えてくる。みんなそこの道を通ったんだから、我々もいきなり生と死を乗り越えた道なんか見えるわけないんですよ。まず徹底的にこれを見ていくこと。でもね、なぜこれを見ることができるのかって言ったらば、結局よくまだよくわかんないんだけども、絶対に生と死を乗り越えた何かがあるはずなんだっていうね、この確信なんですよ。この確信があるからこれを見ることができるし、この確信がなかったらね、やっぱ見れないんですよ。怖いじゃないですか、ね、怖いし、だからもう本当に何かに逃げ込むしかなくなってしまう。だけどももしね、我々が本当に生と死を乗り越えたものが本当に存在するんだって、ね、確信することができたら、勇気を振り絞ってこの問題に打ち当たることができるし、そうすることによって最終的には非常にクリアに これが見えてきた。これが見えてきたら、もうこれは万法です。だから35歳以降のね、お釈迦様にとって死ぬってことは全く怖いものではなかったんです。うん、まあ29歳から35歳までのお釈迦様が、まだ怖いけども、絶対それを乗り越えたものがあるっていう確信に満ちていた。で、35歳以降はもう完全に乗り越えてたから、一切死ぬってことは怖いってことはありえないですね。っていうことなんです。だから、ね、ずっとここ2、3週間ずっと話してきたことは、瞑想っていうものを位置づけとしてお話してきたんだけども、瞑想っていうものを始める前に、まず仏教っていうものがなきゃいけないし、仏教っていうものの、そのもう一つ前に自分の人生をどう生きるかってことが、っていう根本的に問いかけがなきゃいけない。で、その自分の人生をどう生きるかっていうことの問いかけのその前提条件として、自分が今どういう人生観を持っているのか、ね、た時に、戦後に生まれた我々はやっぱり戦後の中でどっぷり生まれ育ってきたんだから、この日本の戦後が持っていた共通の人生観とは何かをきちんと 見ていかない。なぜかって言ったら我々だと同じようなの持ってるから。で、それを見た上で、そのどうしようもない限界、ね、も見ていかないといけない。そしてその限界を、乗り越えていくことで初めてね、自分の人生をどう生きるかっていう第一歩が出てくるし、そしてそうなって初めて、どう生きるかってことで、それを徹底的に考えてくれた我々の先達、ね、お釈迦様という人があって、じゃあそのお釈迦様の教えに、のが少なくとも時間の節約になるわけですよ。だって今から我々が手探りでね始めたら、もうとてつもない時間かかっちゃうわけですよね。だけどもお釈迦様も全てやってくださってるんだから、で、まあ、お釈迦様の教えを完璧には今理解できなくても、あるいは今信用することができなくても、ね、少なくともお釈迦様のところに、解決はあるんだってことが、確信できたら、ね、で、本当に仏、そして、それから初めブッダに敬意をするってことは成り立って。で、あとは、お釈迦様に言われることを、ただ、やっていく。それが、本当の意味で生と死を乗り越えることになるっていう確信を持って、やっていく。そして、ある、最終的には、もう生と死を乗り越えた地点に自分で立つことができる。だから、それはもう、瞑想を通してですけどね。で、まあそういうことなんですけども、っていうのが一応の私が今話したのは あらすじですね。あらすじとして、で、本当にそういうあらすじがあって、ね、初めて瞑想っていうものがいよいよ問題になってくる。そして今我々が今からやるアナパナ瞑想という、ね、呼吸瞑想っていうものが、今言ったような文脈の中で位置づけられて、だからそれが生老病死の問題とも結びついて、そしてそれが生老病死の問題を無視してきた、蓋をしてきた戦後の日本の在り方にも深く関わってきて、そしてその戦後の日本の矛盾が一気に吹き出たのが現在の老人問題であり、福祉問題であり、医療問題であるというところからね、もう一気に、今の我々のこれからやるアナパナというのが、これから国会で論議されるようなね、こととも深くつながってくるっていうことなんですよ、ね、そういう大きな視点でもって、瞑想をしていってください、ね、それで、まあ、これ今ちょっと大雑把なこと言ったんですけども、ちょっと、ね、先週からの続きで言って、先週からずっと言ってるのは瞑想体験をね、人に言うってことはちょっとやめてほしいってことをね、先週から言ってますけども、それなぜかっていうことで、昨日も人が来られて論議になったんだけど、あれ、まあ、ここからもちょっと仏教の専門的なこともありますけども、我々の苦しみっていうのはね、執着っていうものと怒りっていうものを、ね、よって作られている、ね、ってことですね。で、これは、まあ、 日常生活の中で非常に綺麗に見えますけども、あのこの我々が日常を持っている執着と怒りっていうものが非常に微妙な形をとって瞑想の中に入ってくるんですよ、ね、あのでそれが非常に厄介なんですよ。っていうのはどういうことかっていうと、この瞑想だったらね、今こうやって今こうやっていかにも瞑想じゃないですか、ね、いかにも立派なことやってるように見える。だけどもあの心の状態はもちろん普段の生活も引きずってるわけね。で普段の生活の中で、執着、まあ、お金に対する執着、ね、身分に対する執着、地位に対する執着、ね、名誉に対する執着、あるいは快楽に対する執着、ね、まあ、いろいろあるけども、で怒り、ね、まあ、怒りにもいろんな種類があるし、ね、怒りの、 あのちょっと恐怖とか心配とかね、そういうのも全て同じようなものですからね、だから日常生活の中で執着とか怒りっていうのは非常に露骨な形をとって、で非常に見やすいわけですよ、ね、例えば快楽にものすごい執着を起こすような人がいて、それによって例えば不倫をしてしまった、ね、不倫をしてしまうことによって、まあ、もちろん家族めちゃくちゃになるし、ね、本当に多くの人が苦しんでしまう。だからいかにもこの執着っていう原因と苦しみっていう結果っていうのは非常にクリアに見えるわけね。で怒りっていうものね、怒ることによって何かしてしまったらすぐにそこにはあの結果が、苦しみの結果が見えてくる。だから日常生活の中ではそういう執着とか怒りが苦しみを生むっていうのは非常にクリアに見えるんだけども、じゃあそれがね、そういうふうに生きてきた人間、そういう執着や怒りを散々持ってきた人間が今なんかおとなしくなる瞑想してるとなった時にね、じゃあどうなっちゃうのか。まあここには もちろんすぐに中で快楽の対象とかね、怒りの対象ないじゃないですか。だけども当然長い間執着してきた、長い間怒ってきたこの心の癖っていうのか、それはあるわけですよ、ね、でそれがその癖が瞑想の時にどう働いてくるのか、ね、そこを見てほしいってことなんですよ。で、これはね、ちょっと今瞑想をやってる人に対する話なんだけども、瞑想の時の怒りはどう働くか分かります？それはね、まあ例えば川田さんがね、昨日なんか非常に嫌なことを誰かに言われた。それをまあ思い出した。それって単なる怒りなんですよ、ね。普通普段からやってる怒りで。で、まあ、普段だと、まあ、その嫌なこと言う相手が目の前にいたり、いていたりとかで、非常にはっきりしてるんだけど、今は瞑想中はそんなのないから、まあ、思い出として残って、蘇ってくるわけですよ。ね。って、ムカムカして。で、ま、問題はね、で、当然、川名さんは、あ、怒りは良くない。と思うじゃないですか。で、それは、ある意味正しいんですよ。だって怒りは良くないってみんな書いたんだからね。どんなお釈迦さんもそこら中で言ってるわけだし、ね。どんな瞑想の本を読んだって、怒り、まあ、パーリ語で動作ですね。良くない。ね。だから当然、仏教徒として怒りを抑えなきゃいけないってね、思うのは、カノさんが思っても当然じゃないですか。ね。で、そこで落とし穴はね、結局そうだと、それっていかにもなんか正しいようなことをやってるように見えるでしょ。で、なんかやっぱ正しいように見えるんですよ。だけども、問題は、それもまた怒りなのね。つまり、怒りが起こってきて、ああ、嫌だなって思う気持ちも怒りなんですよ。で、ところが、この厄介な点はね、それなかなか見えにくいんですよ。どういうことかっていうと、普段の生活の中で嫌なこと言われた、あるいはカーナさんが瞑想の途中の中で昨日なんか嫌なこと言われたことを思い出したってね。それはまだ非常に文字通りの怒りじゃないですか、ね、でそれが良くないってことはわかるでしょ。だけどもそれでもってその怒りを抑えようと思ったら、この押さえつけようというのもこれも怒りなんですよ。そしてこの この2番目の怒りによって一体どれほど多くの瞑想者が、一体どれほど多くのはっきりとお坊さんたちもね、ドツボに早まってるかということなんですよ。そこちょっと今日はもうこれちょっと非常に大きなテーマなんで、たっぷり時間かけて話さなきゃいけないんだけど、ちょっと昨夜来た人と話したんで、ちょっと参考までに言いますけどね、ここをちょっと見てください、ね、そしてその反対の執着ですね。で、今言ったようにもう瞑想中なんだから、そんな目の前にね、快楽があるわけじゃない。で、まあせいぜいなんかね、昔の快楽を思い出して、それに対してまた執着してしまうということもあるでしょうけど、まあそれはまだ大したことないんですよ。だけど瞑想の時に、一番気をつけなきゃいけない執着の形っていうのは何かわかりますか？それは、まあ、これも、まあ、これもまたちょっと一つの大きなテーマだからゆっくり話さなきゃいけないんだけども、飛ばして言いますとね、自分の瞑想状態に対する執着、これが瞑想の時に一番気をつけなきゃいけない執着なんですよ、ね。で、それはもうわかると思うけども、瞑想状態、瞑想状態でいつもこうですからね、良かったり悪かったり、まあ、やっていくうちにもだんだん波も静まってきますけども、まあ、最初始めたらこうでしょ、当然ね。で、何かの調子にうまくいくこともあるわけですよ。ね、何かの調子に、なんか体の調子が良くて、なんか静かになって、なんかあれして、で、それで、なんか非常に呼吸、入る気と出る気が完全に見ることができた。完全に見ることができて、一気になんかスーッと、ね、心が静まって、今まで体験したこともないような深い境地を体験した。そこまではいいわけですよ。ね。だけども我々の心の中には執着っていうものがもうものすごい強いものとしてありますから、でそれで今はもう何もできない状態でしょ、ね、でこの執着がじゃあどうそこで働くかっていうと、もうすぐね、自分が今経験した瞑想状態に対していきなり執着を持ってしまう。これはまあだから今起こったことに対してね。で逆に言うと未来に対してはどうかというと、これから起こるであろう何かね、これから起こるであろう瞑想体験に対する執着、それは要するに期待ですよ、エクスペクトね、エクスペクテーションですね、を持ってしまう。これも非常に大きな落とし穴ですね。なぜかって言ったら、それもまたなんとなく正しそうに見えるんですよ。ね、メソッドを見ればね、こういうことしたらこういうことが起こるようなって書いてあるじゃないですか。ね、そんなの読んだらね、そうか、これが起こるのかと思って期待するじゃないですか。期待するでしょ。ね、入ってそしたら、だけどそこでね、考えてほしいのは、期待っていうのは、姿を変えた執着なんですよ。期待っていうのはまだ起こらないものに対する執着なのね。ですか？だから何か起こるんじゃないかと思って、何かを期待してしまう。これはまだ起こってないんですよ。カナさんまだ全然起こってないんですよ。ね、だけどもこうやったら何か起こるぞって思ったらね、それは期待だし、そして期待っていうのは執着なんですよ、ね。だから何が言いたいかというと、それはいかにも何か正しいことをやっていそうに見ながらね、実は、執着っていうものから逃れられていないっていう、ね、っていうことなのね。だからこれあまりにも深い問題だから、ちょっと今ちょっと簡単に言い過ぎちゃってるんだけど、皆さんよく考えてほしいのは、執着と怒り、パリ語で言うとローバーと動作ですね。ローバーと動作というのが、本当に苦しみの原因であることを見てきたじゃないですか、ね。で、それは日常生活の中で非常に見えやすいんだけども、それが瞑想の中で非常に微妙な姿を変えて入り込んでくるんですよ、ね。でその微妙に姿を変えて入り込んでくる執着と怒りというものを皆さんが瞑想の中で見ていってください。 で、例えばね、これは何回も言いますけども、お釈迦様は、例えばあのお経の中で何て言ってるかって言ったらば、怒りが生じてきたら怒りが生じたってことをただ見なさいとしか言ってないんですよ。でよこれは、ね、私がまた認識言ってると思うから、だからちゃんと読んでもらったらね、そうしかないでしょ、ね、あの絶対にお釈迦様は怒りが出てきたら抑えろなんて言ってないんですよ。いいですか。なぜかわかります。怒りが出てきたら押さえつけてやろうっていうのが怒りだからなんですよ、ね、お釈迦様が言ってるのを怒りが出てきたらそれを怒りとはっきり見る、はっきり認識 しなさい。それでもう終わりなんですよ。それでピリオドなのね。だからなぜそうなるかというと、今私が言ったようなことを知り尽くしてるからそれで終わってる。だけどもあの我々無知な人間はそこら辺が全然見えなくてね、あの全然そこを読み取れなくて、で怒りが出てきたら、あ怒りダメだと言って押さえつけてしまう。だけどもこの押さえつける、これも怒りなんだから、当然こうやったことによってこれは消えるかもしれないけども、これが残ってしまうっていうね、ということなんですよ。でこれは本当に本当に多くの多くの瞑想者が陥る落とし穴なんだね。でもだからといってじゃあもう怒りっぱなしにしていいってことじゃないんですよ、当然ね。それもまた違うし、ただじゃあそこをどうするか、お釈迦様はただ怒りが出てきた怒りを見ろとしか言ってないってことがもう答えですね。もうそれ以上はないんですよ。だからそこをよく見ていってくださいね。ちょっと今日はあまりにもあの重たい問題を喋っちゃったんで、瞑想については一応、あの今の瞑想についての注意も、非常に重要なことですから、それだからこそね、執着っていうものは非常に微妙な形を変えて瞑想の中に入ってきますから、瞑想体験をペラペラペラペラ喋るっていうのはあまりにも危険なんですよ。そこにあまりにも多くのいろんなものが生まれてきてしまうからね。だから瞑想して瞑想体験を絶対に自分の先生とのみね、一対一で話す。それをあの話したり、ミキシーに書き込んだりとかね、そういうことはやらないでくださいと、また言っときますからね。またこれインターネットで発表されるんでしょうけど、はい、皆さんお願いしますってここで。それをまた先週と同じく、皆さんにお願いします。瞑想体験は絶対に、ペラペラ喋る、ペラペラ書き込むということを、やらないでください、ね、必ず、先生とのみ1対1のインタビューの中で先生との相談の中でやっていただけのことなんです。それはなぜかといったらば、非常に微妙な形の執着と怒りがそこにどうしても引き起こしてしまうんですね。ということをお願いしておきます。じゃあちょっと一旦打ち切って、ちょっとトイレ来た人は行ってください。今から説明します。